それでは聖書第一コリントの15章3節から11節までです。新約聖書の349ページ下の段でございます。お読みします。私があなたに最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての使徒たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ他の人たちにせよ、私はこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。以上です。今から復活の福音と題して西本牧師からお祈りとメッセージをよろしくお願いします。
皆さんイースターおめでとうございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして私たちは2023年イースターを迎えることができました。私たちのために十字架にかかり、また身代わりとなって血を流し、私たちの罪を許してくださり、そしてまた死の中からよみがえられて、新しい命、復活の命、永遠の命を私たちに与えてくださった主をあがめます。どうぞまた、御言葉を通して、神様が私たちになされたことを、またしっかりと心に受け止めさせていただき、私たちも信仰を持って、どうぞまた、この世を主と共に、歩んでいくことができますように、また神の御国を目指して進んでいくものとさせてくださるようよろしくお願いいたします。どうぞ今からの時を主あなたが助け導いてください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イースターはイエスキリストが死の中からよみがえられた、このことを記念し、そしてまたただ単なる記念日ということではなくて、私たちは復活の命、新しい命に生かされてあるものだということをこの確信するものでありたいと思います。教会学校でイースターエッグを配るということがあります。卵の表面にきれいな模様を描いたりとか、また時には聖書の御言葉を書いて子どもたちがもらうということがあるわけですけれども、そのイースターエッグはほとんど茹でられていますので、ひなが買えるということはありません。でもそれは象徴的っていうか、新しい命が生まれる、そのことを表しているものだということを思うわけです。イエス・キリストが死の中からよみがえられた、そしてそれは私たちにも約束されているこの将来の大きな希望であるということを思います。で、今日はこの第一コリントの15章3節から11節を読んでいただきました。このところにこの復活の大切なことが記されてあります。まず第一のことは、この最も大切なことというのが出てきます。 3節にあるわけですけれども、あなた方に最も大切なこととして伝えたとパウロは言ったわけなんです。最も大切ですから、もう私たちの人生の中で一番重要だということであるわけなんです。何が重要であるのか、まず一つのことはこの3節の終わりに出てくるわけですが、私たちの罪のために死なれた。イエス・キリストが十字架にかかって死んだということは、おそらくは信者でない方もですね、知っておられる歴史的な事実ではないかと思います。ところがなぜキリストが十字架にかけられたのか、その理由を知っている人は案外少ないのではないかと思います。なぜキリストが十字架にかけられなければいけなかったのか、そのことを知ることによって私たちの人生は大きく変わっていくわけです。実はこの十字架っていうのは死刑の道具であったということです。まあ今でこそ教会の屋にも十字架が立っているわけですし、またクリスチャンでない人でもですね、十字架のアクセサリーを身につけているっていう人は結構あると思います。まあ、ある方はこれはなんかお守りみたいなもんだって言ってる人もあったんですけれども、私はそれ以上の大きな意味が実はこの十字架の中にあるっていうことを見出すことができました。まあ、今言いましたように死刑の道具、おそらくこれほど残忍な道具は他にはなかったと思います。なぜならば生きたままその人間を釘で貼り付けにする、しかも死ぬまで放置する、釘で打たれる時もものすごい大きな痛みであったと思います。そしてそれが立てられて溝の中にドスンと落とされる時にはもう肉も骨も砕かれる激しい痛みで、ほとんどの囚人は気絶してしまった。しかもその痛みでまたこの正気に戻ってくる、そして激しい痛みが襲う、気を失う、死ぬまでそれが繰り返される。これほど残酷な刑罰はないということで、もう2世紀の終わりには廃止されたというようなことを聞いています。じゃあそれほどキリストは大きな罪を犯したんだろうか。全くそうではないわけです。一つも罪を犯されなかった。じゃあなぜそのような残酷な刑罰をキリストは受けなければならなかったのか。それは私たちの身代わりであった。本来ならば私たち自身がこの世の人生でじゃあどれだけこの罪を犯してきただろうか、まあ罪といっても法律上の刑罰の罪ではないわけなんです。聖書が言っている罪っていうのはそのような罪ではなくて、むしろ神様から離れてしまっている、神に背く、自分のことしか考えない、まあ具体的に言うならばですね、嘘をついてしまう、それをまた隠してしまう、人を騙す、そして人に対して妬みを感じる、憤る、心の中にある罪ということになるわけです。じゃあ私は罪を犯しましたって言って警察に出頭してもですね、逮捕されることはないと思います。でも確かに心の中にその罪がある。じゃあそれで本当に楽しい人生をですね 私たちは全うできるでしょうか。隠すことはできます。しかし心の中にある罪によって喜びが薄れてくる。顔を洗っていても心から喜ぶことができない。じゃあどうすればその罪を解決することができるのか。実は私たちのその心の中にある罪を許すためにイエス・キリストはこのようにまた私たちのところに来てくださったということであるわけなんです。聖書に書いてある通りにってですね、記されてあります。このことは偶然に起きたことではなくて、実は予言されていた。私たちの罪を許すために、救うために、誠の救い主はおいでになる。まあ、この聖書っていうのは実は旧約聖書のことであるわけなんですけれども、私たちにその救い主が来てくださる、予言されていたということです。そしてこのことが実はイエス・キリストによって実現した。私たちの罪のために死なれた、十字架にかけられたということです。そして4節には葬られた、十字架から取り下ろされて、有馬屋のヨセフが新しい墓をですね、彼は備えていた。そのところにニコデモという人と一緒に葬った。ヨハネの福音書にはそのことがはっきりと記されてあるわけなんです。だから葬ったということは完全に死なれたということなんです。まあ、ある人はイエス様はそれ仮死状態で生き返ったんではないか、しかし葬られるということは完全に死んでしまった、仮死状態から決して生き返ってきたわけではないわけです。私たちの罪のために代価を支払ってくださった、完全に死んでくださった。罪が許されるということはある意味、例えて言うと借金が許される、棒引きになるということです。人から金を借りる、返さないといけません。まあ時にはこの高い利息で借りるって人もあると思います。もう雪だるま式に増えてしまってどうすることもできない、破産してしまう。しかしイエス・キリストがその負債を全部受けてくださる、身代わりに受けられて、それを全部債務を帳消しにしてくださる。罪の許しっていうのはお金のことではなくて、私たちの心の中にあるその罪をイエス・キリストは十字架で引き受けてくださって、全てを許してくださった。そこに私たちの救いがあるわけなんです。まあ、ある方はごまかしをしていた、誰も知らない、でも心の中には喜びがないわけです。自分の両親が痛む、そしてそれをなかなか言うことはできなかった。ところが友達に教会に誘われて、そしてお話を聞く中で、正しい人は一人もいない、しかも罪を犯したために神様からの栄光、祝福に預かられなくなっている、罪がそれをとどめている。その人は何とかして 自分の心の中からその罪を取り除いてほしい。そのためにイエス・キリストは身代わりになって十字架に死んでくださった。もうこのままいたら自分の心は苦しくて、自分の人生はもう先はもう真っ暗だと。もうついにはですね、そのことを神様の前にお詫びをし、そしてまた実際には私はこんなことをしていました、そのことを言ってですね、まあ償った。もうその時に、ああ本当にイエス・キリストは自分の罪を十字架で許してくださったんだ、まあその過ちも実際には許された、そして元の通りにすることができる。心の罪が許されるっていうのはこれほど嬉しいことなのか、楽しいことなのか。もう心の中に一点の曇りもない。これほど幸いなことは他にはないということです。イエス・キリストが私たちの心の中にお望みくださり、そしてまた私たちの心の中にある一切の負債を十字架で負って許してくださる。これほど大きな幸いはないわけです。そして4節には聖書に書いてある通り3日目によみがえられた。私たちの命はただ過去のことが許されるっていうだけではないわけです。よみがえった。これはもう死に勝利するっていうことなんです。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。イエス様はそう言われました。そしてラザロっていう人がなんと墓の中から出てくるっていうことが起こったわけです。でも私たちに約束されているのは、ただこの世で生き返るというだけのことではなくて、永遠に生きるということであるわけなんです。永遠の命が保証されている。私たちはこの肉体はやがては衰えて、そしてまた朽ち果ててしまうという時はあります。しかし神様が私たちに約束しておられるのは、よみがえりの命、復活の命、そして聖書には栄光の体っていうふうに記されてあるわけなんです。それはどのようなものか、私たちは想像することはできません。まあ、ある方はですね、トンボの幼虫、ヤゴがその水の中で生きている、生活している、だんだん大きくなる。体が何かこうムズムズしちゃって、だいたいその大きくなったヤゴはですね、不思議と水草の上をこうずっと登っていって見えなくなってしまう。まあその一匹のヤゴはなんでみんな上に登っていくんだろうか、その先はどうなってるんだろうか、見たこともない世界、もう死んでしまって戻ってこないんじゃないか。ところが自分の体にも変化が出てきて、どうしても上に行かないといけない。そして自分も同じように水草の上を上がっていく。もう水から出た途端にもう眩しい光で目がくらみそうになってしまう。ところが体がムズムズしてですね、背中が割れて羽が出てきて、そして上を舞い上がっていった。トンボになった。もうこんな世界があるのか。今まで自分は水の中を這いずり回っていたけれども、自由に舞い上がって、もう空も景色も素晴らしい。まあある方はそれを子供の話にしてですね、復活の命、天国で新しい生きる命、それを子供たちに伝えた。いうことであるわけなんですけれども、大人の私たちにもその希望があるということです。 まだ天の御国は見たことはありませんけれども、しかし私たちは栄光の姿に変えられる、その約束があります。そしてパウロは実はこのことを神の恵みによってそのように語っています。十節に出てきます。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。彼はイエス・キリストを伝える人になったわけなんです。ところがってですね、ここに前置詞が出てきているわけ、接続詞が出てくるわけなんですけれども、全く逆のような生き方になってしまった。彼は9節を見ると神の教会を迫害した、それが彼の以前の姿であったということです。ナザレのイエスを信じろ、もう不届き千万だ、なんで大工の息子が神であるのか、そんなバカなことはない、もうこれは間違っているって言って、ナザレのイエスを神と信じる者を片っ端から鞭で叩き、縄で縛り、牢屋に入れる、そのようなことを彼はしていたわけです。しかしそれが間違っている、はっきりと分かりました。なぜ彼は分かったのか。復活のキリストに出会った、信じられないことです。復活のキリストに会う、おそらくこの中でですね、復活のキリストを私は見ましたという人はないと思います。私も見たことはありません。でも信じることができる。パウロはこの手紙の中で6節のところに、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。同時にっていうのは普通の人間ではできないことです。個別に会っていくんだったらですね、できます。何日間かけて一人一人に会っていく、これは可能です。でも同時に別のところにいる人たちと会うっていうのは人間にはできないことです。もうまさにこれは復活のキリストでしかできない。大多数は今なお生き残っている、生きた証人がですねいるわけなんです。もうこの時刻に私は会いました、そういう人たちがもう500人以上、大多数が残っている。もう嘘でこの手紙を書くことは不可能です。そしてなんと迫害していたこのパウロにも彼は会うことができた。そしてそのことによって彼の人生は変えられたということであるわけなんです。ですからこれが彼の神の恵みです。私たちは自分で変えたい、自分自身を変えてみたい、そう願うと思います。もう今の自分は嫌だ。でも自分で自分を変えるっていうのは私たちにはなかなかできないことです。しかし復活のキリストはパウロを変えられた。そして実は私たちをも変えてくださる。かつては虚しい自分勝手なですね、生き方をしていたものが神様に愛されて生きるものとなる。実はこの恵みっていうのは受ける資格がないのに与えられる、それが実は恵みっていうことなんです。愛される資格はないです。パウロはそうでした。イエス・キリストを信じるっていう人たちを暴力振るってたんです。キリストから愛される資格はなかった。でも彼もイエス・キリストの十字架によって罪が許される、愛されるものとなった。神の恵みによって私は今の私になりました。これはもう私たちすべてのものが同じだと思います。イエス・キリストは今も私たちを愛し、そしてまた罪の滅びから救ってくださる。日本にいる者でもアメリカにいる人でもですね、 中国にいる人でもイエス・キリストを信じる、その信仰によって私たちの罪は十字架で許され、そしてまた復活の新しい命に私たちは預かっていくことができるわけです。そしてこれはもう全く神様の恵みだ、彼は証しをしています。だからクリスチャン生涯は何かっていうと、一言で言うならばもう恵みによって生かされるということなんです。だから私たちはこのことをやはりまず第一に感謝したいと思います。いくらこの世で素晴らしい働きをしたとか、人から評価されたとかですね、そういうことがあったとしても、もし自分の命を失ってしまったら何の得になるのかということなんです。逆にこの世で私は何にもいいことできなかった、ダメな人間だった、しかしイエス・キリストを信じることによって神様の愛が分かった、私のような人間でも愛されているんだと、それは私は恵みの生涯だと思います。だから何にも得られなくてもですね、私は大丈夫だ、イエス・キリストを信じる、その信仰によってキリストはこんな私をも愛してくださり生かしてくださる、これが神の恵みである。そしてパウロはこの恵みに徹していたということです。だからこの十節には恵み恵み恵みってですね、3回も出てきてるんです。はじめは恵みによって、神の恵みによって今の私になりました、神の恵みによって私は変えられた、そして神の恵みは無駄にはならず、全く無駄にはならないんです。神様の恵みは無尽蔵です。神様が私たちを愛する愛っていうのはですね、どんどんどんどん湧き上がってくるような愛なんです。人間の愛はですね、限りがあります。永遠に続くことはありません。そして愛したいと思っても愛することができない、それが私たちの愛の限界ではないでしょうか。でも神の愛はその限界がない、私たちを愛して愛して、もう十字架に独り子を捧げるほどの愛を持って神様は私たちを愛してくださる。そしてパウロはイエス・キリストを伝える、この奉仕に預かりました。彼ほど苦難を受けた人は他にはなかったんではないかと思います。石で打たれて死ぬようなこともありましたし、船で渡っていくときにももう船が破損してしまう、もう命がけのことであったわけです。でも彼が言っているのは十節の終わりを見ると、働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みなのです、彼はそう言ってるんです。だからなぜ彼はイエス様を伝えたいとその思いがなくならなかったのか、神の恵みだった。だから彼はもう最後の最後までこの神の恵みに満たされて生かされて、最後はローマで殉教するということではあったんですけれども、でも彼の生涯はまさに恵みに満たされた生涯であった。願くば私たちもですね、それぞれ生き方は違うと思います。生き様は違うかもしれません。しかし同じように神様の恵みに満たされて、喜びと感謝を持って私たちは天の御国に凱旋することができたら、なんと幸いであろうかと思います。イエス・キリストは死の中からよみがえられた、復活された、このことを信じてまた私たちはキリストと共に歩まさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、こうしてイースターの礼拝を私たちに与えてくださり感謝いたします。私たちは肉眼でイエス・キリストを 見ることはできません。しかし私たちは心の中にイエス・キリストは死の中からよみがえられた、そして私のために身代わりとなって十字架で死んでくださり、一切の負債代価を支払ってくださった。私たちはこのことを信じます。そして死の中からよみがえられて復活の命、永遠の命を私たちに与えてくださる。どうぞこの信仰を持って、そしてやがての時には復活のキリスト、栄光の主をこの目で見るものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。